Well, today though we'll be in Luke chapter 19.
今朝はルカの福音書19章を見ていきます。
And we'll be looking at verses 28 through 40.
28節から40節を見ていきます。
And so what we want to do today is I'm going to read the whole thing in English. And can you read the whole thing in Japanese before we get started?
英語で全部読んで、その後日本語で全部読みます。
All right. So Luke chapter 19 verses 28 through 40 says, And when he, Jesus, had said these things, he went on ahead, going up to Jerusalem. When he drew near to Bethphage and Bethany at the mount that is called Olivet,He sent two of the disciples, saying, Go into the village in front of you, where on entering it you will find a colt tied, on which no one has ever yet sat. Untie it and bring it here. If anyone asks you, Why are you untying it? You shall say this, The Lord has need of it. And so those who were sent went away and found it just as he had told them. And as they were untying the colt, its owners said to them, Why are you untying the colt?And they said, The Lord has need of it. And they brought it to Jesus. And throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it. And as he rode along, they spread their cloaks on the road. As he was drawing near, already on the way down the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest.And some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. And he answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out.
28節から。これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気づくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もし、なぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみると、イエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主が、なぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれた時、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子を叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば石が叫びます。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for this day that you have given us.
神様、あなたが与えてくださったこの日を感謝します。
Lord, thank you that we can celebrate Palm Sunday.
白の日を一緒に、祝えることを感謝します。
Lord, as we remember the sacrifice that you gave, the sacrifice of yourself that you gave for us on the cross.
主、あなたが私たちのためにあなたご自身を十字架上に、捧げてくださった、その時を私たちは覚え感謝します。
Lord, we want to pray that you would open up your word to us, that you would speak to us through your word.
神様、どうか御言葉を開く中で私たちの心を開き、どうか御言葉を通して私たちの心に語ってください。
Please guide us, guide Kyle and myself as we teach.
御言葉を語る者、通訳をする者、主を導いてください。
Lord, please lead each one of us as we listen.
そして、聞く者たちを主をあなたが導いてくださいますようお祈りします。
We pray that you would do an awesome work inside of each one of us today.
神様、今朝私たちのうちで大いなる御業を行ってくださいますようお祈りします。
And so we want to give you this time, Lord.
この時間を主をあなたにお委ねいたします。
Please glorify yourself in our midst.
この場所で私たちのうちで主をあなたの皆が崇められますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. Well, I have a question for you.
皆さんに質問があります。
Do you like doing detailed work?
皆さんは細かい作業を好きですか?
The details, the little tiny, little tiny details. Do you like doing that stuff?
皆さん細かい小さな作業を好きですか?
thinking, I think I see some people that do and some people that don't, you know.
なんかね、誰かの目がふんふんって言ってるの見えたりね、なんか見て面白いですよね。
Do you get excited when you think of all these little details and yes, this looks so fun.
あ、細かい作業だ。あ、なんて楽しいんだと思う方いらっしゃいますか。
Or are you more carefree?
もしくはそんな細かいことにとらわれたくない、気楽に物事に取り組みたいよと思う方
ですかね。
はい、right? 気楽にやりたいね。
Oh, okay. Personally, I tend to be more carefree, as in details, details, right?
僕は個人的には細かい几帳面なことをやるよりもちょっとまあ簡単に気楽に物事を取り組むのが個人的には好きなんですね。
Except for when it's something very important to me.
ただ僕にとってすごく貴重なもの、大切なものを除いては、他のものは気楽にやりたいんですが、貴重なものはもちろん細かくやりたいです。
If I'm making something or preparing something that's very important for me, I will take so much time to make sure every detail is done right.
大切な日であった大切なことを行うときは必ず細かい作業を必ずやっていきたいなということで、ちゃんと細かいことにも取り組みます。
But, you know, of course, that can't be everything in life. I would have no time left.
しかし、すべてにおいてそのように、几帳面で、すべてこ、完璧にしようとするならば時間が足りませんよね。
But the reason I bring this up is because, you know, God is extremely meticulous. He's extremely detailed in what he does.
で、なぜこの話をしているかというと、神様に関してなんですが、神様っていうのは全てにおいて丁寧で細かい方なんですね。
Now, we know that just by looking at ourselves.
例えばあなた自身を、私たち自身を見てください。
The Lord put so much detail into creating us.
神様は私たちを作られる時に細かい部分部分丁寧に、作り上げてくださいました。
Have you ever really looked at a Goya leaf?
皆さん、ゴーヤの葉っぱをよく見たことありますか?
Have you ever looked at a Goya leaf?
ゴーヤの葉っぱを細かく見たことがありますか?
Every single ridge is there, like, perfectly. Every little point is there perfectly.
このゴーヤの葉っぱの、なんていうんだ、この形っていう、この一つ一つがですね、本当に完璧にできてるんですよ。
It's not what we call teige at all.
適当には作られてないんですね。
It's very detailed. Every single leaf out there is so detailed. The Lord is so detailed.
神様が作られた、植物一つ一つっていうのは細かく丁寧に一つ一つが作られています。
Now, the good part about that is we also know that he's extremely detailed in keeping his word.
それは素晴らしいことなんですね。それと同じように神様が与えた約束、神様は必ず丁寧にその言葉に、その約束を守ってくださいます。
Have you ever made a promise and then later on told the person you made the promise to, yeah, no, that's not going to work.
例えばある人に約束をしたのにもかかわらず、それってやっぱちょっと違うよなとか、うまくいかないなと思って。なかったことにしたことありますか?
Someone made a promise to you and you're waiting for it. Yes, I'm excited.
もしくは誰かがあなたに対してある約束をして、あなたはそれを待ち遠しく待ちます。
And then the day comes and they're gonna, you know, come over and you're gonna go and hang out somewhere.
で、その日が来てその日に出かけるって約束しているわけなんですよ。
You call up, hey, when you coming?
で、電話するで、あなたいつ来るの?
Oh, sorry, I got busy.
ごめん、ちょっと忙しくなって行けなくなっちゃった。
What kind of promise is that?
ドタキャンってどんな約束なんだよ。
God doesn't do that with his promises.
神様は与えた約束に関してドタキャンであって、それはなかったことにするってことは決してしません。
He keeps them very, very specifically, very meticulously.
神様は丁寧に細かいことにこだわる方なんですね。
And actually, the more that you look at the Bible, the more you can see how much detail he puts into keeping each of his promises.
聖書を読んでいく中で気づくことは、神様この小さな約束に関しても全てを守っておられるってことに気づきます。
Now we're going to see this a little bit this morning.
その部分を少し、今朝見ていきたいと思います。
But you know, we mentioned earlier that today is what we call Palm Sunday.
先ほどお伝えしたように、今日はですね、シュロの日とされています。
What is Palm Sunday?
シュロの日と一体何でしょうか。
Very good question.
いい質問です。
Okay, Palm Sunday, excuse me, is the day that Jesus rode into Jerusalem.As the king.
シュロの日っていうのはイエス・キリストがエルサレム入城された時なんですね。イエス様がロバに乗ってエルサレムに入城した日のことをシュロの日と言います。
As the people welcomed him, they were waving palm branches.
で、人々が イエスを迎えた時に人々はこのシュロを振ってそれでイエス様を迎えました。
And so we get the name Palm Sunday because they were waving palm branches.
人々がシュロの枝を振って主を迎えたことによって主路の日として言われています。
Now, as I was growing up as a little kid,
私が幼い頃育っていく中でですね、
I enjoyed Palm Sunday.
私は個人的に主路の日をすごく好んでいました。
The reason was, though, was because I got to see actual palm branches.
というのは実際にこの主路のこの枝を見ることができたからです。
Because I come from Iowa, which is in the middle of nowhere in America.
僕はアイオワから来ていて、アメリカの何もないところから来たので、
We have a lot of corn,
だけどちゃんとトウモロコシがあります。
And no palm trees.
だけど、あの白の木っていうのは存在しないんですね。ないんですね。
And the ocean is about a 3 days drive away.
そして海に行くためには3日運転しなければたどり着くことができません。
So before I came to Okinawa, I'd only seen a palm tree like once in my life, like a real one standing.
沖縄に来る前はシュロの木っていうのを人生で一度しか見たことがなかったんですね。
So for me, Palm Sunday meant, hey, we get palm branches. All right, we get to see palm branches, you know.
なので僕にとってこのシュロの日は、シュロの枝がちゃんと実際に見れる日だってことで鮮明に覚えてます。
Now, because somebody would always have them like sent up from Florida or something. I don't know how it worked, but we would have palm branches like, wow. It's like snow in Okinawa, you know.
誰かがフロリダからシュロの木を枝を注文してくれたのか分からないけど、それで白の枝を見たんですね。このエキサイトメントっていうのは、あの沖縄で雪を初めて見たかのようにもう感動するわけなんですね。
But to be honest though, I actually was always confused, like why do we make such a big deal about Palm Sunday?
だけど正直に、なんで、クリスチャンの人たちはこの白の日をここまで大きく捉えるんだろうと幼い頃思っていました。
What makes Palm Sunday so important?
白の日何がそんなに大切なんだろうと思っていました。
I understand Easter. Totally understand Easter. Jesus rose from the dead.
イースター、復活したイエス様が死から復活された、それは特別な日であるということを私は理解していました。
I understand Christmas. You know, Jesus was born in a manger.
で、クリスマスもイエス様が飼い葉桶で生まれた日を祝う日だということを理解していました。
But Palm Sunday?
しかし白の日と正直に困惑しました。
I mean, yeah, Jesus goes into Jerusalem, but it's just like, what's the big deal?
イエス様がエルサレムに入城された、なぜそれがそんなに特別なんだろうとふと思ってたんですね。
Good question.
いい質問です。
And I've been thinking about that for years.
それをずっと私は考えてました。
So I want to talk about this morning. What's Palm Sunday all about? Why do we celebrate it?
なので白の日、なぜそれを言わんのか、なぜ大切なのかということを皆さんに今朝お伝えしていきたいと思います。
Now, please forgive me. I might nerd out a little bit today.
今朝もまたアンドリューのオタクな言葉が出てくるかもしれません。お許しください。
Because the nerdy stuff is what makes me so excited, you know? And so please forgive me on that ahead of time.
僕はオタクっぽいこの細かいことが大好きなので、それになると僕はワクワクするんですね。
All right, but the first thing I want to look at, the reason we celebrate Palm Sunday is simply because it is the day of the king.
なぜ白の日が大切なのか、それは王の日であるからなんですね。
In Japan, May 1st will be the day that the new emperor comes to power.
日本では5月1日に新天皇の即位、新天皇 が出てきますね。
In Tokyo, there'll be a big ceremony and a celebration.
で、東京の方ではまた大きな、お祝い、儀式があるかと思われます。
And we'll begin, you know, day one of 令和。
そして令和の時代が始まります。
Very special day in Japanese history.
なので日本の歴史の中で特別な日となります。
It's that day when the emperor sits on the throne. That's a very special day.
皇帝が新、あ、違う、待って。違う。天皇だ。天皇として新しい方が座に座るんですね。座につくんですね。はい。
Today, in this passage, we see Jesus doing the same thing, you could say.
今朝学ぶ箇所でイエス様は同じことを行います。
He's entering into Jerusalem, but this time not as a visitor. Jesus is entering into Jerusalem.
イエス様はエルサレムに入場されます。
This time not as a visitor.
それは、旅人として、訪れるのではなく、
But this time as the rightful king.
王様として訪れます。
Now, I want to do a little background, just a background, what do you call it? Remember some background, okay?
この歴史の背景をご説明いたします。
We talk about it at Christmas time all the time. Jesus was born from a virgin named Mary.
イエス様は少女マリアから生まれました。
He was born of a virgin and by the Holy Spirit.
少女マリアを通して、聖霊を通してイエス様がお生まれになります。
Now, his legal father, the adopted father, was Joseph.
そしてイエス様の、この法律上のお父さんがヨセフですね。
Here's what, you know those boring chapters like Matthew chapter 1 that's all a whole bunch of names?
マタイの一章の方でいろんな名前が挙げられています。
It tells us many things.
で、そこにはいろんなことが書かれています。
Number one, we know that Mary and Joseph both were part of the kingly line, the kingly tribe of Judah.
マタイの福音書のこの名前を見ていく中で、マリアとヨセフはこの王族の血筋を受け継いでいるものであるってことを、に気づけます。
We also know that Joseph was actually an heir of the king. Like he was actually should have been on the throne of Israel.
そしてヨセフはユダ族の血統を持っていて、王族の血筋であった、あるものであることがわかります。
So Jesus actually had a claim, like a physically legal claim.To the throne of Israel.
なのでイエス様は王家の血筋があるのでそれによって王となるこの特権っていうのがあったんですね。
But there's more to the story.
それだけではなく
Okay, let's take a look at verse 28 here, okay?
Verse 28節
In verse 28 it says when he had said these things he went ahead and going, he went ahead going up to Jerusalem.
28節でこれらのことを話して後イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。
At this time, in this passage, in the story, Jesus has determined to go into Jerusalem. Okay?
In this passage. この箇所でイエス様はエルサレムに行かれます。
Specifically, he's leading the crowd.
そしてこの群衆たちも、その場所へと導いていくわけですね。
He's determined, on this day, I am going to go into the city.
イエス様はこの時、この日にエルサレムに行くということを頭にあってそこに進んでいかれました。
And the first thing that he does before he goes into the city,
このエルサレム入場の前にあることをイエス様は、されました。
He sends his disciples on a little errand.
イエス様はある弟子たちをですね、ある使いに出しました。
It tells us, let's see, verses 30, let's see, let's do 29 through 31.
29 through 31.
Says, when he drew near to Bethphage and Bethany at the mount that is called Olivet, he sent two of his disciples saying, Go into the village in front of you, where on entering you will find a colt tied, on which no one has ever yet sat. Untie it and bring it here. And if anyone asks you, why are you untying it? You shall say this,The Lord has need of it.
29から31。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。30まで。
31まで。
31。なぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい。主がお入り用なのです。
Awesome. Thank you. Thank you. This is a really strange errand that he's sending his disciples on.
イエス様が、この使いに弟子たちを、使いに出したってすごく奇妙なんですね。
Go into that town down there.
あそこの町に行って。
You're gonna walk in. You're gonna see a colt, which is a young donkey.
そこの町、そこの村に行くと、そこにロバの子がつないであるから。
Not in a stable, but tied to a post.
小屋にいるんじゃなくて、このロバの子はね、繋がれてるからねと言います。
I need that colt.
そのロバの子を繋いであるから、そのロバの子を私は必要だから持ってきなさいと言います。
And by the way, it's never been ridden, so don't worry about that. Just bring me the colt.
ちなみにそのロバの子は誰も乗ったことがないからねと伝えます。
Now, this is strange.
とても奇妙です。
But the disciples went and they did what Jesus said.
奇妙な扱いだったんですが、弟子たちはイエス様に言われた通りにそこに行きました。
They found everything exactly as he told them.
するとイエス様が言われた通り、一つ一つがあったんですね。
The owner came out and said, why are you taking my colt?
そこでそのロバの子の主人が出てきて、なぜあなたは私の、このロバの子をほどくんですかと聞きます。
Well, Jesus needs it. The Lord needs it.
すると主がおいりようなのですと弟子たちは答えます。
Apparently, the owner said, okay, cool.
すると その主人は、あ、わかりましたということで渡します。
What was the point,
持ち主か、ごめんなさい、日本語。
What was the point of them bringing this animal to Jesus?
弟子たちがイエス様のもとにこのロバの子を連れてきた、来るこの目的とは一体何だったのでしょうか。
what
何が起きてたのでしょうか。
Well, Jesus is preparing his entry, his triumphal entry we call it, his entry into the city.
イエス様はこのエルサレム入場、その時のための準備をしていたんですね。
Now, I would be thinking, you know, if you're going to go into Jerusalem, you want something bigger like a, you know, like a sports car.
もし私がエルサレムに王として入場するんだったら、自分もちょっとなんか輝かしいスポーツカーか何かそういうものに乗っていくってことを想像します。
Or maybe the awesome, that one Hummer, that big monster car that takes up both the whole road.
もしくは
wall to wall and it just, you know, takes the whole road up, you know?
全ての道をなんか塞ぐような、とにかくどでかい車に乗って、そこに入場するかなと思います。
But Jesus gets a little K car.
そうではなく、イエス様は大きい車に乗って入場されるのではなく、小さい軽自動車に乗って入場するような感じです。
But not like a nice box K car, like a little one that only two people can fit in.
上等ないい軽自動車じゃなくて、なんだろう、本当に小さい2人しか入ることができないんじゃんっていうような軽自動車のようなものに乗って入場されるわけなんですね。
Okay, it's a special day. Why doesn't he get a special horse or something?
特別な日なのにもかかわらず、イエス様はなぜ特別な、見栄えの良いものに乗って入場されなかったのでしょうか。
And not only that, why is he putting this work into going to Jerusalem so everybody can see him when usually he avoids anything like that?
そして通常イエス様は、公の場に行くことを避けて、おられたのに、なぜこの時は公の場に、進んでいこうとしているのでしょうか。
Take a look at this passage here. This is from the Old Testament, the book of Zechariah.
ゼカリア9章の9節を見てください。
It says, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.
9章の9節、シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜べを叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバの子の子ロバに。
This is a prophecy from the Old Testament about the king that would come, the king sent from the Lord.
主が、送る、何？
This is a prophecy of the king, the true king that would come to Israel.
ここの箇所は予言なんですね。そしてこの真の王様が来ることに関しての予言として知られている箇所です。
The king having salvation. It says that he brings salvation with him.
そしてこの方は正しい方で救いを賜ると9節になります。
But he's humble.
そして柔和で。
And he's mounted on a donkey.And then it continues on a colt, the foal of a donkey, on a young donkey.
引き続きこの予言ではその方はロバに乗られる、それもメロバの子の子ロバに乗って来られると書いてます。
Jesus is going into the city on a little donkey.
イエス様はエルサレム入場の時に、ロバの子に乗って、入場されます。
He's fulfilling what is prophesied in this passage.
つまりこのゼカリア書、この旧約聖書にあるこの予言を成就してるんですね。
It's like he's saying, Hey, Jerusalem, your king is here. You gonna receive me?
エルサレムの人々よ、王様は来られる、あなた方はその王を迎え入れるのかと言ってるような感じです。
You know what the scriptures say, and look, I'm here. Are you gonna receive me?
あなた方は主の言葉を知っている、その言葉が今成就されている、あなた方はその王を迎え入れるのかと言ってるんですね。
The day of the king is here. Are you going to let me in?
王の日が、訪れている、あなた方は戸を開き私を招き入れるのかと聞いています。
Well, we know from verse 37 that as he was drawing near to the city, it says the whole multitude of his disciples, those who followed him, began to rejoice.
ルカの福音書19章の37節によると、人々は喜んで大声で神を賛美し始めたと書いてます。
It says they were laying down their cloaks on the road to make a path for him.
そして36節を見ると人々は道に自分たちの上着を敷いたとあります。
They were praising the Lord for all the things that Jesus had done.
そしてイエスが主がなされた力ある技のことで人々は喜んで大声を持って神を賛美していた。
They were welcoming him.
人々はイエスを迎え入れてたんですね。
And well, in verse 38, it tells us they were shouting out, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest."
人々は38節こういった祝福あれ主の御名によって来られる王に天には平和栄光は糸高きところに。
Blessed is the King who comes in the name of the Lord.
主の御名によって来られる王に祝福あれ。
These are not just words either.
これただの言葉ではありません。
All right, let me throw another scripture on the screen because, there's so much prophecy that Jesus fulfills.
ここでイエス様がいろんな予言を成就してるんですね。詩篇118編の24節から26節をテレビのスクリーンに載せておきます。
Let me read this for you. I don't have it there. I'm going to read it from this way. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray, give us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord.We bless you from the house of the Lord.
はい、これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。ああ、主よどうか救ってください。ああ、主よどうか栄えさせてください。祝福あれ主の御名によって来られる方に、私たちは主の家からあなた方を祝福する。
This psalm was well known to be pointing not to just a person.
この詩篇の言葉は人を指すために書かれた、詩ではありません。
But the king that the Lord would send to Israel, the true king.
主が送られる真の王のことを述べているんですね。
And here they are shouting out, the true king is here, blessed be the king.
ここで人々は38節において、祝福あれ主の皆によって来られる王にと喜び賛美を捧げています。
Now, the religious leaders were really not happy about this.
それに、関して宗教指導者たちは怒りました。
But they're never happy about anything Jesus does.
まあ彼らはいつもイエス様がなすことにおいて、喜ぶよりも怒っている感じですよね。
See, that psalm right here, it not only speaks of a king, it actually points to the Savior, the Messiah that they had been waiting for.
この詩篇はこの王様、来る王様だけのことを述べているのではなく、来られるこの救い主について述べているんですね。
See, they understood that when they were shouting out this verse, they were receiving Jesus as the Messiah.
38節は彼らは詩篇の言葉を引用しているんですが、それをもって叫んでいるってことは、その王が来られた、このメシアが来られたってことで、彼らはその言葉を引用して述べているわけですね。
Okay, now, they told Jesus, rebuke your disciples, teacher, rebuke your disciples, they shouldn't be saying this.
それを聞いたパリサイ人たち、宗教指導者たちは、イエスはあなたの弟子たちを叱ってくださいと言いました。
They're giving you way more respect than you deserve.
イエス様、あなたの弟子たちはあなたに対してあなたが受けるべき敬意以上にあなたに尊敬を払っていると言います。
Can't you hear what they're saying? Stop them.
あなたは彼らが言っていることが聞こえないんですか。その彼らが叫んでいる言葉に関してあなたは彼らを止めなさいと言われたわけですね。
Then in verse 40,
40節にて
Jesus says, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out.
40節でイエスは答えて言われた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。
In other words, these disciples were doing exactly the right thing at the right time.
つまり弟子たちは、このふさわしい時にふさわしいことを行っていたってことなんですね。
Now, normally we think of the disciples making mistakes like crazy, you know, like, where's your faith? Come on, where's your faith? You know.
私たちはよく弟子たちの話を見ると、弟子たちを見て、なんでこんなことやるのとか、あなた方の信仰どこに行ったのっていうようなことをよく見てしまい、見ますが。
But this is where the whole crowd, the whole multitude of disciples shown out.
しかし、ここでは多くの弟子たちが、明らかになっていることが分かりますよね。
At that time, they were rejoicing and praising God for their Savior.
その多くの弟子たちは、彼らの救い主が訪れたということで喜びの賛美を捧げています。
It was the thing to do at that time. That's all you could do at that time.
彼らはそのふさわしい時にこのふさわしいことを行っていたんですね。
But you know, this phrase here that Jesus says, if these were silent, the very stones would cry out.
40節にてイエス様は宗教指導者たちに、私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば石が叫びますと言ったんですね。
Jesus says some things that just strike me as very strange.
イエス様の言葉っていうのは私の心に、ちょっと変わった感じで心に突き刺さります。
I've heard pastors say that, well, what he's talking about is there's certain types of stones in Israel that when they move, they sound like they're making like their voices.Like、shouting.
いくつかの牧師さんたちはイスラエルにいろんな石があって、そして石が転がっ、いろんな石があるので、それが転がる中でいろんな音を出すんだよって言ってる牧師さんたちのことも聞いたことあります。
That's cool. I just don't think that really goes into what Jesus is actually saying here.
あ、それはそれでいいのかなと思うんですが、しかし個人的にはイエス様が述べてるここの箇所とはちょっと違うのかなと個人的に思います。
There's a reason that Jesus says it in these strange words.
イエス様が何らかの理由を持って40節において先ほどのような言葉を、言われたのかなと思います。
Now remember, he's probably right there by the walls and right in that gate area.
イエス様はきっとそのエルサレムこの門の前にいるかと思われます。
You know, if you think of Zakimi城 and those big stone walls,
Zakimi城に行ったらこの石で作られたこの門がありますよね。壁があったり、
Just think bigger
それのもう何倍もスケールが大きいことを想像してください。
And he's pointing to these walls. If my disciples are silent, these stones will start crying out.
その石が積み重ねられている壁を指してイエス様はあなた方に言います。もしこの人たちが黙ればここにある石が叫びますと言われたんですね。
This is the point where I want to get a little bit nerdy. Okay? And I'm very sorry, Kayo, but I want to get a little bit nerdy.
ここから少しオタクであるアンドリューはブツブツ言ってきます。はい、
okay.
どうぞ。
よろしくね。よろしくね。We used to sing a song when I was a little kid.
幼い頃ある歌を歌ってました。
You know, this is the day, this is the day that the Lord has made. You know that song, right?
この日は主が作られたという歌を皆さん聞いたことがあるかもしれません。
It ends what? This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it.
日本語忘れちゃった。
この日は主が作られた
我らは喜ぼう、ここ、right? なんとかなんかとか。
And we were taught as little kids like every day is a special day that God has given you.
で幼い頃その歌を持って、先生方は、ね、毎日は主が設けた日なんだ、主が作られた日なんだよ、だからいつもどんな時でも喜ぼうねって教えていました。
That's very true.
もちろんそうですよ。
That's very true.
本当にそうなんです。
But that song comes from this Bible passage.
そしてその歌はこの、詩編の箇所から来てるんですね。
And actually, this Bible passage is not saying every day is a special day.
この日、毎日が特別な日であるとは言ってないんですね。
It's saying this day when your king comes is a very special day.
この日、この特定な日、主が、来られた日、本当にそれは特別な日なんだよってことを述べている箇所なんですね。
So this day is extremely special. Palm Sunday is extremely special.
なので、この日、シロの日っていうのは特別な日であるってことを述べているんですね。
It's so special that, well, even Jesus acknowledges it in Luke 19.
この日は特別な日なのでイエス様ご自身もその日を大切にしています。
See, let's go ahead and just read verses 41 through 44 of Luke 19.
41 through 44.
Because Jesus, he goes near the city, it says, and he begins to weep over the city.
41から44を見ていきます。
Yes. And he says, Would that you, even you, had known that on this day the things that make for peace.But now they're hidden from your eyes. For the days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in on every side and tear you down to the ground and you and your children within you. And they will not leave one stone upon another in you because you did not know the time of your visitation.
41から44。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。 お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。
So Jesus is weeping over the city of Jerusalem that he had just entered into.
イエス様がエルサレムを入城されたんですね。そのエルサレムのことでイエス様はその都、エルサレム、その都のことでイエス様は涙を流します。
I should say he's about to enter into.
イエス様はこのエルサレムに入城するところなんですよね。ごめんなさい。
And the reason was because they didn't recognize that their day had come.
なぜイエス様は泣いていたのか。それは人々はその日が来たってことに、彼ら気づいていなかったんですね。
They didn't know that it was the time of their visitation. That last part of the last verse there. In other words, that they didn't know that this was the day that God said he would come into his city.
主がこの日っていうことで、この日に主は入場されたわけなんですが、しかし人々はその日に気づかなかったんですね。
Now, this, when we just look at this, okay, this is interesting. Jesus is saying there's a special day here. We know there's a special day here. Okay, what's this all about?
イエス様はその日、この日がすごく特別であることを述べています。
I'm sorry, this is where we get really nerdy, okay?
はい、細かくオタクのアンドリューが説明をしていきます。
Oh, no. 一緒に、we're gonna do our best, okay?
はい。
I have to point you back to the book of Daniel.
ダニエルの旧約聖書の箇所を見ていきたいと思いますが、
The book of Daniel is just one of those books that is like gold.
It's amazing. ダニエル書っていうのはすごくもうなんだろう、金のようなものですね。
And if you were going to say, you know, I want to study Bible prophecy.
もし、聖書の予言に関して学んでいきたいのであれば、
then you would need to start at Daniel.
ダニエル書から始めるのがいいかなと思います。
Especially Daniel chapter 9.
ダニエル9章から始めるのがいいかなと個人的に思います。
Now Daniel wrote his these prophecies came to Daniel in the book of Daniel. The prophecies came to Daniel during the time when the Israelites were in captivity.
ダニエルにこの予言が与えられたんですが、その時っていうのはダニエル、そしてまたイスラエルの民たちは囚われの身となっている時です。
The city of Jerusalem had been completely destroyed.
エルサレムは、もう完全に滅ぼされたんですね、その時。
The temple torn down.
そしてその当時この宮っていうのも滅ぼされてしまいました。
Israel was taken away to Babylon.
そしてイスラエルの民たちはバビロンという町に捕虜として囚われ人となってしまいました。
Now, Daniel, he realized that the time of the captivity is almost finished.
でダニエルはその、捕虜とするその時代がもうじく終わるっていうことに気づいていました。
And he began to pray, Lord, please forgive us of our sins. Please keep your promise to take us back.
そしてダニエルは主に祈りました。主よ、どうか私たちの罪を許してください。そして主よ、どうか私たちを、また以前の場所へと戻してくださいと祈りました。
After this prayer, in Daniel's list of these different visions that he received, but this is one of them, okay? The angel Gabriel came to him.
で、ダニエルが祈った後にこの予言が、いくつか与えられているんですが、その中での一つのですね、御使いが現れてこのことを、表しました。
Can I read this to you?
この箇所を皆さんにお読みしたいと思います。
Okay, Daniel is told, 70 weeks are decreed about your people and your holy city to finish the transgression, to put an end to sin, and to atone for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal both vision and prophet, and to anoint the most holy place. Know, therefore, and understand that from the going out of the word to restore and build Jerusalem to the coming of the anointed one, a prince,There shall be 7 weeks. Then for 62 weeks, it shall be built again with squares and moat, but in a troubled time. And after the 62 weeks, an anointed one shall be cut off and shall have nothing.
24から26、はい、あなたの民とあなたの聖なる都については70週が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言と確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ、知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよ。 との命令が出てから油注がれた者君主の来るまでが7週また62週の間その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週の後油注がれた者は絶たれ彼には何も残らない。
All right, thank you. The basic gist of this first of all is that there's 70 weeksAppointed for Israel.
なのでエルサレムに70週が定められているってことですよね。まず。
That's interesting. 7 days times
70? 7日かける70ってことなのかな。
A week there is pointing to a week of years.
ここでこの70週ってありますが、この1週っていうのが、7日ではなく70 years、7日間じゃなくて7年間なんですね。
And so we're going to use the word week a lot, but we don't mean a week of days, but we mean 7-year period.
なので1週2週とかいう言葉を使いますが、それは通常の7日間ではなくて、7年間を指すってことを覚えててください。
Now, 70 weeks of years would be 490 years.
なので70週っていうことは、計算すると何て言った？
Just so you know, that last 1週, that last 1 week is what we call the tribulation period.
で、最後の週っていうのが、患難時代として知られています。
But the 7 and the 62, those are what are important right now.
7週、そしてこの62週っていうのがまずここでは大事な箇所ですね。
I don't like how the ESV translated this or the Shinkaiaku. Both of them, I don't agree with their translation.
個人的には Shinkaiaku.であったり、なんて言った新改訳と ESV が個人的には少し好まないですね、訳が。
Verse 25 specifically, I just don't agree with their translation.
特に25節。
I want you to see this with the New King James Version and the 新共同訳 version, okay?
New King James Version と新共同訳、皆さんちょっと見てください。
It says, know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince.There shall be 7 weeks and 62 weeks. They're connected.
これを知り、目覚めよ。エルサレム復興と再建についての御言葉が出されてから、油注がれた君の到来まで7週あり、また62週あるとあります。
7 weeks and 62 weeks equals
7週、そして62を足すと
Got it, Nate?69 weeks, right?
はい。
Yes, of course.
62足す7で69週ってことですね。
And it says that at the end of the 69 weeks, the Messiah would come into Israel.
つまり69週の終わりの時に、メシアがエルサレムに、イスラエルに訪れるっていうこのことを指してるんですね。
Specifically, Messiah the Prince or Messiah the King, it could be translated.
王であり、またメシアが69週目の割に入っていく、入場されるということを指してるんですね。
After the 69 weeks would be the point at which the Messiah would be revealed. He would come in.
69週の後、69週の後に、このメシア、王が訪れる誰であるかってことが明らかになるということを述べています。
How many years is 69 weeks?
ちなみに、69週っていうのは 何年間かね。
I'll take 490 minus 7 equals 483, right?
483年です。
Okay. Now that also equals and that also would equal 173,880 days.
それを計算すると173,880日です。
I won't explain that one, but it will be this many days, okay? Okay, just keep that in your mind. That's a very important number.
69週は483年で17万3880日ってこと、これは本当に大事な数字なので皆さん覚えていてください。
The question is, when, first of all, was the command to restore and build Jerusalem? This is history.
エルサレム復興復興と再建という言葉がありますが、それも歴史のことを述べてますよね。
Okay. That command to make it quick
その法令が出されました。この法令は、ニヘミヤ書に書かれている法令なんですね、命令、国からの。
There's two books next to each other, Ezra and Nehemiah.
エズラ記、そしてニヘミヤ。
After the captivity, Ezra led the building of the temple in Jerusalem.
もう一回言って。
After the captivity, after Babylon,
バビロンで囚われて、
Ezra led the rebuilding of the temple in Jerusalem.
そしてエズラがエルサレムにおいてのこの宮の、再建に取り掛かります。導くんですか？導くんです。
Nehemiah led the rebuilding of the actual walls and gates, the city of Jerusalem.
そしてネヘミヤはこのエルサレムのこの壁の復興に再建に、携わっていきます。
Okay, so.Whatever date it was that Nehemiah was given the order to rebuild the city by the king in Persia, it was, but by the king, that order is the starting of all these weeks.
そしてその当時のペルシャの王様からエルサレムの再建に携わるようにというこの法令が出されたとき、そこから69週が、始まるんですね。
Okay, now,I see a lot of phones going and a lot of calculating happening. And so let me just say one more thing that I wasn't planning on explaining because it's just too nerdy. Okay?
皆さんが携帯を出していろいろ計算している姿が見えるんですが、またその数字に関して話していきます。
Okay, I'm very sorry.
すいません。はい。
When you look at Bible prophecy,
聖書の予言を見ていくと、
years are always 360 day years. Because that is what the year was back, way back at the beginning.You know, calendars have gone through some changes because of some different stuff happening. So we always calculate it with 360 day years.
この聖書の時のこのカレンダーの数え方っていうのが1年のうちに360日とあるんですよね。
Right.
はい。
And so that's why this day number seems a little strange.
なのでこの360日っていう計算でなってるため、今ここに出ているこの数字っていうのが少し合わないなと思う方もいらっしゃるかもしれません。
Okay. I hope it wasn't too confusing now. Okay. There was a guy back in the 1800s.
で、1800年代にある人物がいました。
His name was Sir Robert Anderson.
その方の名前が Sir ロバート・アンダーソンでした。
Extremely intelligent man.
とにかく賢い人だったんですね。
Pretty high up also in well, anyways, he was a very intelligent man.
すごく賢い人物でした。
He had a really, really, really high respect of the Bible.
そして、聖書に関してすごく敬意を払っていた人物でした。
He wrote a book called The Coming Prince.
そしてその、方は、Coming Prince という、本を書きました。
And he painstakingly goes through all these different details to try to figure out when was this and when was this. When did Jesus ride into Jerusalem?
で、その本にはもうこの予言に関してのこの細かい部分が親密に念入りに書かれてるんですね。
And it blows my mind because he goes from every angle to double check his work on every side.
いろんな面からもっとで、彼はその予言を解いていていろんなことを説明、していきます。
work,
そしてこの一つ一つどのようにそれをほどいてどのように解いていったかっていうこの細かい部分があって最終的にこの結果っていうのももちろん書き記しています。
results,、okay?
もうすべてのこの細かい部分は飛ばして最後の部分だけ説明をいたします。
first of all, heconcluded that the wall was the command to rebuild the wall was on March 14th 445 BC.
この法令が出された日?
Yeah, when it was made. Yeah.
この方の、研究によるとこの法令が出されたのが3月14日の紀元前445年です。はい。
He also concluded that Jesus rode into Jerusalem on April 6th AD.
そしてイエス様が、エルサレム入城されたのが、西暦32年4月6日と言っています。
Five days before that year's Passover.
つまり、杉越の祭りの5日前ってことですね。
Happened to be a Sunday, by the way.
ちなみにそれが、日曜日でした。
Then he took those two conclusions and he did some math and worked out some years with all the calendar problems and everything. He did the math.
先ほど皆さんお伝えしたこの、この、紀元前と西暦のこの間の計算をしこの方はしていったんですね。
Okay, March 14th, 445 BC to April 6th, AD 32.
紀元前445年3月14日から西暦32年4月6日。
How many days do you think that is?
その間っていうのをトータルで何日を指すでしょうか?
How many days could that possibly be? That's a long time, right?
長い年月が流れていますか? それを計算すると何日流れてますか?
Okay, well, it turns out that it happens to be the exact number of days that was prophesied in Daniel.
計算すると173,880日か、ダニエル記で予言されていた週なんですね。
Okay, in other words,From the point when the command to rebuild the city was made to the point when Jesus entered in on Palm Sunday was exactly 69 weeks. エルサレムの壁を建て直すというその命令が発された時から、イエス様が、イエス様が就労の日にエルサレムに入った時までは完璧に69週それともこの17,388日間 okay? What does that mean? That's a lot of details and a lot of nerdiness, okay?
細かい数字が出てきたんですがまさにそのちょうどその日にイエス様が入場されたえだから何なんでしょうか?
What that means is that Jesus rode into Jerusalem on the exact day that was prophesied for the Messiah to enter.
つまりイエス様はメシアが入場される、はい、エルサレムに入ってこられるその予言されたその日にまさにそのちょうどその日に入場されたってことなんですね。
You can't accidentally do that.
それは偶然できることではありませんよね。
You can't just like, oh, happen to be here at the right time doing exactly what was prophesied. That doesn't happen.
たまたまその予言された日に入ってきちゃったんだよってことはもうありえないんですよ。
So his entry into Jerusalem on Palm Sunday was specific and determined and very detailed.
なのでイエス様がその日まさにその日入ってきた入場されたその主の日っていうのはもう予言されていたその時だったんですね。
Now, what does that have to do with the stones crying out?
それと先ほど言っていたこの、岩が叫ぶことは何の関係があるんでしょうか?
Remember, he said, if my disciples don't praise on this day, then the stones are going to start crying out.
もし私の弟子たちが黙れば石が叫びますとイエス様は言いましたがそれと何の関係があるんでしょうか?
Well, remember that this began with the command to rebuild the walls.
この69週っていうのはこのエルサレムのこの壁を再建するその法令が出された時からカウントしていきますよね。
Those stones and those walls were a testimony that the Messiah was going to come.
なのでそれがその一つ一つの岩が、この復興されて建て直されていくっていうのは
They were a testimony that the Messiah is coming.
メシアが来られるっていうことを述べていたものなんですね。
So when Jesus says, if they don't praise me, the walls are going to cry out.
なのでその壁を刺して弟子たちが叫ばなければこの石が叫ぶとイエス様は述べました。
He's maybe saying something like, "Don't you get it? These stones point at me."
イエスさんここであなた方は気づかないんですか。この築き上げられたこの石たちが私のことを刺しているではないかと言ってるんですね。
The Savior had arrived.
救い主が現れたってことを述べてるんです。
On the exact day.
そのまさにその日にイエス様はそのことを述べたんですね。
On a little donkey.
そしてイエス様はロバの子に乗ってそのことを述べたんです。
And of course he arrived in order to go to the cross.
そしてイエス様はエルサレムに入場されたのはこの十字架にかかるためその世に訪れたんですね。
You might remember, if I can get back to it right here, at the end there, after the 62 weeks,The anointed one shall be cut off and shall have nothing.
この箇所の後半部分で、その62週の後、油注がれたものは断たれるってことが書かれています。
That happens on Good Friday.
それは、受難日を、受難日を指します。ごめんなさい。
Then Jesus raises from the dead on Easter.
そしてイエス様はこの復活祭のこのイースターの日に蘇ります。
And well, we're in an interesting time period because we're waiting for that last week to start. Okay? We're in an interesting time period right now because we're waiting for the last week to start of the 70.
で、私たちこの70週の最後の時を何？を。
あ、今待ち温度。
はい、待ってます。
待ってるね。
はい。
So, anyways, so why now? We've gone through all these details, nerded out too much. You know, I'm very sorry if I made you sweat and go to sleep, you know. But why is this so important for us now?
たくさんのこの細かい部分を説明していったんですが、頭がパンクした方もいらっしゃること、方もいらっしゃると思うんですが、なぜこれが重要なのか。
Okay, well, two things that I wanna mention.
ある二つのことを、お伝えします。
First, Jesus again, he was very, very meticulous as he rode into Jerusalem on that day.
先ほどもお伝えしましたが、イエス様はロバの子に乗って、エルサレムに入城されるその特定な日に関してすごく、細かかったんですよね。
Everything he did had a purpose.
で、イエス様がなすすべてにおいて一つ一つ目的があったんですね。
Even the day, it had a purpose.Even that specific day had a purpose.
その、シロの日、その特定な日に関してももちろん、目的がありました。
What does that tell me about Jesus?
ということは、つまりイエス様に関してどういうことを見ることができますか?
He doesn't make false promises.
ということは、つまりイエス様は適当な約束をしないってことなんですね。
He doesn't go, oh yeah, yeah, oh no, 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 oh, whatever, you know, he doesn't do that.
はいはい、じゃあ、それでいいんじゃないみたいな適当な約束をイエス様はしません。
The promises we have in the word are going to be fulfilled in detail.
聖書に書かれているこの約束っていうのはこと細かく書かれています。
Now what that tells me is that my salvation is completely certain in Jesus.
ということはつまり、私たちが受けているこの救いっていうのはイエスにあって本当に完全になっているってことなんですね。
I've been completely cleaned, been washed clean of my sins.
私たちは罪から完全に清められています。
You know,our future is certain in Jesus.
そして私たちの将来というのもキリストにあって確定しています。
Jesus, he said in the book of John, we have it written, I'm going to prepare a place for you, and I'm going to come back and take you to be with me.
ヨハネの福音書では私はイエス様は言われました。私は行ってあなた方のために部屋を用意する。そしてあなた方のために戻ってくると約束を言いました。
Yeah, I can be certain that day is coming.
ということはつまりその約束は必ずなるってことですよね。
And it'll be right on time.
そしてその時っていうのはもう完璧なそのまさにその完璧な時に来られるってことなんです。
See, that encourages me because I don't have to worry that maybe, is he really gonna follow through?
なのでそれを知る中で神様はちゃんと言ったことを守るのかちゃんとやるのかなって不安になったり疑う必要がないってことなんですよ。
That's not the worry. What I need to do is remind myself he will follow through, so I need to trust him.
神様は言ったことを必ずなすお方である。だからそれに関して疑うのではなく、それに関して私たちは信仰を持つ必要があります。
Okay, second thing.
二つ目。
Okay.The disciples, remember, they were there. They were rejoicing and praising God on that day.
弟子たちがこの修羅の日に集まって主に賛美を捧げてましたよね。
They were welcoming Jesus as their King and their Messiah.
弟子たちはイエス様を王とし、主とし、メシアとして受け入れてましたよね。
And that was exactly what they should have been doing.
これがまさに彼らがやるべきふさわしいことでした。
They were doing what was fitting. They were doing what was right.
弟子たちはこのふさわしい時にふさわしいことを行っていたんです。
You know, you and I are called to a life of rejoicing.
私たちもみんな、喜ぶようにと言われていますよね。
Last Wednesday we studied the verse, the really short verse that says, rejoice always.
過ぎ去った水曜日に、いつも喜んでいなさいって箇所を読みました。
And it says, pray without ceasing.
そして絶えず祈りなさいって箇所を読みました。
And then give thanks in all circumstances.
そしていつも感謝を捧げなさいって箇所も読みました。
For this is the will of God in Christ Jesus for you.
それがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと第一テサロニケ5章の16節から18節にありました。
See, the king is on the throne.
王が座についておられるんですね。
He has brought his salvation to us.
そしてその王が私たちこの救いっていうのを与えてくださいました。
Our response is rejoicing.
そして私たちのそのことに関しての応答っていうのが喜びですよね。
And that's a daily thing because he's still on the throne.
イエス様は主はいつもこの座に、ついているんですね。ということはつまり私たちはいつも、喜ぶことがあるってことなんです。
I know life is hard.
もちろん人生、生活って苦しいですよ、正直に。
Frustrating sometimes.
たまにムカつくこともあれば。
But there's always something that we can rejoice about that the Lord is doing.
しかし、主がなしてくださっているその御業に関して私たちはいつも、喜びを捧げることができます。
And even if you can't think of anything, you know what?
何も頭に思い浮かばなかったとしても、
well, when life is so difficult,
生活や人生が苦しいと思ったとしても、
I can rejoice because when I get to heaven, this is done.
天に行き、死を見たときに全て終わったってことが分かり、本当に喜びに満ち溢れます。
And so, well, we're called to rejoice and just continually rejoice in the goodness of the Lord.
死の良い技において、死の良い、方であることにおいて私たちいつも喜んでいなさいと言われています。
So, Palm Sunday,
白の日、
we celebrate our King and our Savior.
王であるその救い主を喜ぶ日なんですね。
What should we do as a, in response to him?
その応答として私たちはどうすべきですか。
Simply rejoice in him.
ただ主に会って喜んでください。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you so much for this passage.
神様、この箇所を感謝します。
Thank you so much, Lord, that you take your words so seriously.
神様、あなたはあなたご自身が語られた言葉において本当に真剣に捉えるお方です。
We pray that you would, Lord, continue to show us just how serious you are, Lord, in the promises that you've given us.
そして主よ、あなたが与えてくださったこの約束、あなたは真剣に約束を与えてくださったということを私たちが知ることができますように。
And we pray, Lord, that you would help us to trust you more and more.
そして私たちがあなたに信頼を、より一層持つものとしてください。
And as we trust you because we know that you're going to do what you've said,
あなたは言われたことを必ずなしてくださるお方であることに私たちは、信頼を置いていきます。
We pray that you would fill us with joy, that we would rejoice in you every day.
神様、あなたに信頼を置いていく中で私たちが常にあなたに会って喜ぶものとしてください。
Thank you so much, Lord, for your salvation.
主よ、あなたが与えてくださっている救いに感謝します。
Thank you for giving us new life.
私たちに新しい命を与えてくださり感謝します。
Thank you for the hope of eternal life that we have in you.
主よ、あなたに会って、与えられた希望を感謝します。
We know that we're going to be with you for eternity.
そして永遠にあなたと共におられるこの喜びを感謝します。
Thank you so much for your grace.
主よ、あなたの恵みに感謝します。
And so we give this to you, Lord. We pray that you would continue to work in our lives this week.
神様、すべてあなたにお捧げいたします。神様、今週引き続き私たちを導いてください。
Please lead us by your Holy Spirit.
あなたの御霊によって、聖霊によって私たちを導いてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.